今日の礼拝のメッセージが199編4回目のメッセージですね。聖書的に考えましょうというテーマですね。4回します。今は4回目ですね。1回目は全体的には聖書的な考え方と私たち普通の考え方どんなに違うかということを話しました。119編の中でいろんな現代の話題は出てこないとか、例えば今日はスポーツですね。オリンピック、みんなオリンピック見ましたか？一番良かったのは何でしょうか？アイスホッケーですか？と思う人はいないでしょうね。カーリングも面白かったとか、フィギュアスケートですか？スピードスケートはちょっと怖いな。ダウンヒルのアルパインは怖いね。まあ私たちはスポーツのことをいろいろ考えるんだけど、119編ではスポーツのテーマじゃないね。走る言葉一つありましたけどね、32節にありましたね。今日の箇所じゃないんだけど、私たちの心を神様はそういう大きさですか、大きくしてくださるから私たちは走るできるようになると。それはただ肉体的じゃなくて精神的にとかね、という意味がありました。だからまあ普通の考え方とかなり違うんだけど、でも精神的な考え方は大事ですと。それ1回目のメッセージやりました。2回は自分についてどういうふうに考えたらいいですか。それも119円に多いですね。自分の弱さを認めながら考えるんだね。そして3回目、今朝のメッセージでしたけど、他人について、他の人について、それは敵であっても仲間であってもどういうふうに考えたらいいか、それも119円に書いてありますね。まあ大きく簡単に言えば、そういう敵のことをずっと考えていけません。問題があるんだけど、反対のストレスでいるんだけど、でも神様いるんですと、そういうふうに考えば切り替えるべきだ、そういうふうにするべきですね。そして今日の4回目は将来についてどう考えたらいいかということを話しますね。聖書は将来についていっぱい書いてるんですけどね、個人の将来のことは、まあ、それ関係してもあるんだね。また終末論ということもありますけれども、まあ、119編の最後の部分に今さっき読みましたね。その中で将来について書いてるんですけどね。じゃあ将来、 future について考えましょう。それで私のノートは、今日の午後のノートはただの2ページですね。無駄と思ってね、英語のプリント欲しければありますけどそれは案外短いになるはずだけどね。まずこういうことです。将来について考えるのは、ヘブライ語で書いてる旧約聖書でしょ。ヘブライ語で将来は考えにくいことです。というのは何でしょう。将来のこといっぱい書いてるでしょ。ダニエル書の予言とか、小予言書をいっぱい、その中でもいっぱい書いてる。だから将来のことはいっぱい聖書、旧約聖書に書いてるんだけど、エゼキエル書とかダニエル書とか、だけど文法的には話しにくいです。皆さんはヘブライ語の勉強したいでしょ。勉強したい人にはこういう本がいいですよ。CLC に行けばもう顔できるんだね。ただ4週間でヘブライ語わかります。やりたい人いますか？まあ一冊を貸してあげますけど、まあ文法の本ですからね。ヘブライ語の文法には将来、未来とか未来形の言葉が、ちょっと複雑です。まあある意味で日本語に似てるんだな。英語には普通のいろんな言葉には過去形、現在形、未来形でしょ。ヘブライ語には完了形と未完了形という2つあるんですね。英語で言えば perfect と imperfect。 完了というのは完了しているものはもう終わっているということでしょう。それとは大体過去形と同じでしょう。でもヘブライ語の完了形は場合によって過去のこと過去形で、でも場合によって現在形としても翻訳することあるんです。分かりにくいなまあこれからこういう中ではちょっとそういうこと見つけるんだけどね、まあ一つ見ましょう。もう読みましたからね。168節と7ですね。 日本語には例えば167節ですね。私はあなたの、私の魂はあなたの悟しを守っていますと書いてるでしょ。守っています、それは現在ですね。だけどそれはヘブライ語の完了形です。だからこれは括弧形として翻訳できるんです。すなわち私は今までにあなたの御言葉を大事にして守ってきましたというふうに翻訳できるんです。でもここは現在形でね、どちらしいですか、判断しにくい。だからその完了形は過去のことか現在のことどっちかということですね。じゃあ未完了はまだ終わってないことでしょ。じゃあそれは現在と未来でしょうね。そうです。みんなもヘブライ語嫌になったんですかっていう未完了の言葉で、あの現在続いてるかまた将来起こるか、それともう一つのは、それはそういうふうに残ればそういうふうになるようにいいですねという願い希望を出すことです。そして今日の言語にそれを言葉多いです。169節見てください、ね、私は叫びが御前に近づきますようにと書いてあるね。これはあの未完了形の一つの翻訳のやり方だな。まあそれはそうですけどね、でも規模ですね。ようにって書いてるでしょ。170節も同じように書いてるんだね、私の切に祈る願いですね、願いが御前に届きますようにということだね。この最後にはそういうふうに多いです。何々のように何々のようにということですね。171節もそうですね、何々あふれるように、賛美があふれるように。172節にも歌うようにしてくださいとかね。これは全部はヘブライ語の未完了形で未来に関係あって、でもここの翻訳はそれは自分の望んでいること、なんとなく祈っていることです。でもいいですか、もう一つの翻訳の聖書持ってきました。新共同訳のね、171、172には、この翻訳には、新共同訳には何々歌うようにということじゃなくて、歌います、歌うでしょうとなってるんです。だからこれは願いより、こっちの鍵掛けはこれは願いより、あの169節の170節の願いはその通りになれば、そうすれば私は賛美するようになります。でも新改訳はそういうふうにあふれるようにしてくださいと。もう複雑だな文法好きでした、学生時代文法大好きな人はいましたか、どれぐらいいると思うんだね、私じゃなかったんだけど結局ヘブライ語には文、括弧か現在か、現在未来、また未来の望んでることか、また願ってることか、翻訳しにくいです。でも確かなことは一つです。今日の読んだ箇所、その169から最後までは未来に関係が多い、それは確かですね。それは全部願っていることを祈りみたいな、何々してください、何々なりますようにということか、それとか私はします、どっちにしても未来です、未来ですね。はい、じゃあ第一要点分布のことを終わりました。この本も終わります、もう分布の話やめました。はい、じゃあこれから聞いてください、はい、じゃあ第二の要点は、あの将来のことを考えながら過去のことも考えなきゃいけない、また現在のことも考えなきゃいけない、未来は未来、現在違う、つながってるね。また過去につながってる。176節見てください。これはあの119編の一番最後ですからね、私は滅びる羊のように 迷い出しましたと、迷い出ましたね、迷ってしまったって書いてるんですね。これは過去形ですね。これはヘブライの文法では間違いない過去形として翻訳したらいいです、まあ無理やりに現在形と翻訳してかったら、まあ、できるんだけど、今私は迷いに出ていますということを誰も考えないでしょ。だからこれは今まで私は失敗したことあるんです、過去形でねと書いてるんだけど、それで願いがありますね。私を探し求めてください、救ってくださいという意味ですね。でも最後の言葉、176節の一番最後でね、私はあなたの仰せを忘れません。矛盾があるんじゃないかな。将来のことを考えてて、なんとなく私たちの生き方には矛盾があるから問題あるんです。ある意味で私たちは罪深い人間ですから、私たちは迷子の羊のように迷ってるんです。だけど同時に神様を信じてるから、御言葉を大事にしてるから、教会に来てるでしょ。だから最後のことは、あなたの仰せ、あなたの御言葉を忘れません。迷子になってる御言葉を忘れない、合わないでしょ。基本的には合わないです。だから将来はそういう問題あります。罪のことあるから、だけど神様に従いたい、それで将来難しいじゃないですか。どういうふうにできるのか、まあこういうことが119編には最初からあったんですね。一番最初の見ましょうね。これも何回も話しましたけど、119編でね、幸いのことよ、言葉を守る人は幸いですとかね、1、2節はそういうテーマですね。そして4節は、神様はその御言葉を守るように厳しく命令したんですね。でも5節、日本語の翻訳はちょっと分かりにくいですけど、どうかと始まってるんだけど、これはちょっと変わってる、1回しか出てない単語で、ああそうだったらいいなという意味です。私の道は固くして、固くなってて、あなたの御言葉を守るようになってるならいいなという意味です。言語はね、守りたいんだけど、そういうふうになってないんです。また6節もそれに似てるんですけど、そうすればそういうふうに私は叱りしてる人で、御言葉を守るように罪を犯さないようになれば、恥じることはないでしょうと。だけどそうなってないんです。これも未来の意味でね、そうなるでしょうと。でも8節には、私はあなたの掟を守りますと約束するんだ。自分で本当にできるではないんだけど、約束を守るようにします。合わない、将来の問題ありますね。いろんなことでそういう問題あれば困るんですね。例えば大学に入ろうとかね、大学に入ってだけど卒業できないと、変だね、問題ですね。アメリカでそういうこと多いですよね。大学は僕は入りやすいだけど卒業しにくいですね。だから入学試験取ってて入るんだけど、途中で辞めて終わらない人多いです。なんとなく将来はそれで矛盾あるんでね、何かやりたいんだけどできないって言うんです。じゃあ答えは何でしょうか。こういうことと思うんでね、119編は続いてるんですね。将来につながってるというのは、これ以上何が必要ですということを示してる。旧約聖書の中でね、何が必要でしょうか。一つは聖霊なる神様の助けですね。自分でできないんです。新約聖書に入れば、聖霊なる神様は信じる心を働いて そしてそれで信じるようになってて、そしてそれで新しい心をあると、神様に従うできるようになる、自分の力によるではない。それは旧約にもそんなにはっきりそういう約束のことはあまり見えないんだね。エレミア書、これもエレミアに書いてる詩篇と思いますけど、エレミア書の31章にそういう新しい契約がある、そして将来そうになるんですよ。だからエレミアはそういう遠くてそういうこと見えたんです。でもここでこの119円の終わる時のところで、はあ、迷子の羊のようです、自分に見ればがっかりする、でも守ります、そして将来は神様の助けが特にあるって、ね、新約聖書でもね。また罪を許してもらうための神の子羊イエス様が来られるんだね。そしてヘブル人の手紙読めば、その中で私たちの良心ですか、コンシェンスですか、それは新しく作る、それもエレミアの予言みたいですけどね。だから将来について考えると、旧約聖書時代の中で考えるのはこういうふうに矛盾のままで、はあ、ダメだ。だけど新約に入ればもっと希望あるんです。まあ今でも私たちは人間ですから罪を犯すんだね。だから将来また失敗するから私は将来がないでしょうというふうに考えていけないんだね。でも自然にはそうなるんです。だから矛盾の問題があると、将来について考えるときでね。でも新約もあるから、神様もいるから、聖霊の助けあるから、だからここで終わるではないと、ね、第3の予定にいきますけど、この169から願いのことは何々しますようにとかいっぱい書いてるんだね。どうしてですか？どうして最後にこういうふうに願いことでいっぱいあるか。まあ将来の書き方だからね。まあ文法的な理由はあります、はい、皆さんヘブライ語を読みましょう、はいはい、これはヘブライ語の Z です。最後の文字ですね。こういう書く順番ですね。こういう上からちょっとブラシで筆で書いてるみたいだね。こういう風にして、そしてこういう風にして、そしてこれこっち側にこういう風に書くんでね、あの英語の反対の方向に行きますね。これはあのタオという字ですね。そしてこの字は動詞の前に足して何々になりますようにという願いになってしまうんです。そしてこの169節からこの最後までは一つ一つの一節全部ね、この字で始まってる言語の本 のことです。だからどうしてこういうふうに何々しますように、何々になりますように、私の叫ぶことが見舞いに近づきますようにということは、どうしてそういうふうになってるのは、こういう字を使うためです。はい、いいね、文法素晴らしいね、この文字大好きだね。でもそれだけだったらつまらないね。まあ文法的にそういうことです。だから169節の一番最初に出てる字はヘブライ語これです。そしてその意味はどういう単語につながってるか、近づきますようにってことね。そして170節はあの届きますようにということで、こういう字で始まるんだね。はい、今日のメッセージはもう難しいね。まあ将来は主に願って始まるんです。これは全部何か命令形はヘブライ語にありますけど、何々してください、国連の中にもありますけどね、あの迷子になっている羊やあなたのしもべを探し求めなさいと書いてあるね。それはなんとなく命令形でお願いする、はっきりのお願いですね。他のはようにようにということは、はあという気持ちはちょっと入ってるんです。神様は、はあ、私の出す声があなたの近くにあなたに近くに来るように、また私のまた約何十節でね、私の願いがあなたの御前で届きますようにと、 半分英語で言えば wish ですね。wish、欲しいです。でも、神様に言ってるから祈りになってるんだね。だから将来は私たちには wish の面でね、期待するものだけど、でも神様いるから願ってるんだね。そしてこういう字をそういうふうに使われてるんですね。はい。でもここは順番バラバラではないです。流れがありますね。将来は順番正しく何かあればいい将来になることが、まあ、よく準備すれば何か良くなるでしょ。皆さん準備、いろんなこと準備する好きですか？私は下手だね。はあ、もうすぐですから早く準備しないとダメだね。昨日準備したらよかったのに。私はそういう問題ですけれども、でもここは順番あるんです。169と170節はどういうテーマですか？祈るんだね。そういう作者エレミアでしょうか。彼の叫び多いですね。また170節はそれも願いですか？それも似てることだね。だからお願いしてます。そしてその祈りの答えがあると171節122節でありますね。そうすると賛美湧きあふれるようになります。次でね、感謝です。祈りました、感謝ある。祈って感謝ありました。祈って賛美があります、歌うがあります。172もそうですね。だからこちらの聖書 の翻訳は考えは、祈れば169、170は祈るんですね。そうすると将来は賛美します。なんとなく半分約束みたいですね。でも私たちの進化訳は、あ、それも祈りの部分。はい。まあ難しいね。だからそういう順番です。祈って感謝する。そしてどうしてそういうことになるか、173節ですね。私の助けとなりますように、あなたの手入れね。自分の声出してるんでしょ。叫び、願い、感謝、賛美。だけど本当に動かす状況変わるの、将来の本当に用意してくださるのは神様の手です。特にその手は、未定のことは単数です。複数ではないです。皆さんは片手でやることできますか？私はできないね。両手やるでしょうね。何かの何か固まってて投げるとか、両手使うんでね。手の不自由な人は大変だよね。片手だけだったら大変だね。でもここは書いてるのは単数ですね。神の手は片方だけで全部できるんだね。私たちは違うんだけど、そして私たちに乗って、それで将来の答えがあるから賛美します。そして神様の手が動くのように、そして私たちは助かるんです。これ全体はどういうテーマですかね。どういう願いですか。救ってくださるように祈ってるでしょう。170節の最後でね、私を救い出してくださいって書いてる。また173には、私を助けになりますようにって書いてるんだね。174は、あなたの救いを慕っています、その待ち望んでいます、したをですか、それも救いですね。そして最後には、176は、それも探し求めて自分を救ってください。救いです。私を救ってくださいという全部ですね。これは将来ですか。救いは、私たちはクリスチャンとして考えるのは、イエス様を信じて救われるんです。それから次々やります。主のために生きていく、最後天国行くんだね。救いがあるから。でもここのことは、悪い人たちから、またそういう悪い指導者、高ぶる者、いろんな迫害から救い出して、それでもっと主のために働きできるようにして、それは将来のことです。これは現在私たちの罪からの救いとちょっと違うんだね。ここはもっと主のために 生き残ってできるようにしてくださいということ。だから個々の将来というのは主のために続いて働けるようにという内容です。これは天国に行くことと違うんだね。生き残って主のために何かできるとという将来のことですね。地上ですね、地上のことです。これはいいですか。私たちは新約聖書ではまた詩編23編だね、天国はあるから、イエス様は天国用意してくださるから私たちは天国に行くのを楽しみですとかね。だから将来はそういうことを考えるね。イエス様は天国に帰る前に住まいを用意しに来ますって言ったでしょ。ヨハネの14章詩編の23編には永遠に父の家に住めるようになりますとかね。ここは地上の将来のことを象徴しているんですね。これはなんとなく予定じゃないか。どうしてこれはいいですか。まあ23点もありますから、他のところあるから、天国の教えがあるからだけど、地上で神様のために、主のために何かできることは喜びです。それもいいことです。これは人の働きと似てるんじゃないかな。人の働きは新約聖書の福音書の後であるでしょ。ペテロで始まるんだね、その働きは。次はステパノも今言った、ピリポもいました。そしてパウロが来ました。パウロはいろんな働きするんだね。そしてパウロは最後に殺されて死んでしまってて、人の働き終わりますか。終わらないんだね。パウロはローマにまで行ってて、ローマで2年間自分の住む家借りて、みんなの来る時に来る人たちには御言葉を伝えるのね。述べ伝え続いたんです。人の働きは続いてる。パウロはもちろんその後で殺されたんだね。第二テムテその予言もありますね。そうなるんだけど、でも人の働きは働き続くんです。ここもそうじゃないかな。地上で主のために最後までも働けるようにという願いがあるんです。私たちはそういう将来の考え方あるんですか。それとか、すぐ終わればいいな。フィリピンの一生ですね。天国に行くのはそれは得ですけどね。天国に行った方がいいですけれども。でも地上に残ってそれも益になる。ここはそういう地上の生き残ってるのは益になるの内容じゃないかな。私たちは十分将来のためについてこういうことを考えてるかな。現在の主のため働くは大事です。ということをしています。天国にも大事ですけれども。でもどういう働きですか。ここは将来はエレミアはと違うところにいて、そこにも働いて伝道するとか、そういうことではないね。ここの働きは主に感謝するテーマ大きいですね。祈ると感謝するということですね。働く面もあるんだけど、176節にはしもべ、あなたのしもべを探し求めなさいとか、自分はしもべです、主に使える、主のためにいろんなことをしますけれども、でも最後には最後のものが何ですか。祈って神様に導かれて、そしてそれは賛美になることです。そういうことを強調されてますね。将来は主のために働く御言葉ならチャンスです。あと何年間みんなそれぞれあるか分からないんだけど、でもそのために生まれてきました。主に仕えるためです。主のしもべとして救われたんです。14回ほどそのしもべのことは119編に書いてあります。そして最後の176節にも、あなたのしもべを救い出してください、そして続いて働きできるようにという意味でしょうね。でもなんとなく天国のこと書いてないから寂しいなと思う人いますでしょうね。でもそれは無視してるではないです。それは当たり前です。頭の中でもあるんです。でも作者エレミアは 60年間ぐらいは主のため働きましたね。あれは長かったですね、20歳ぐらいで働いて始まってて60年だったかな、4年だったかな、どっちだったかな、すごく長いですよ。主のために長く用いられることは素晴らしいことです、ここはそういう願いです。救い出してください、死にたくないからということじゃないですね。もっと賛美したいから、もっと感謝したいからですね。もっと御言葉を大事にしてしたいんだからね。だから将来のためにもう一度まとめて、どういうことがあるんですかね。ヘブライ語の文法には説明翻訳しにくいことですけれども、でも確かにあると。第2には176節は私たちの内側とまた罪の問題あるから、矛盾の面あるんだけど神様働いてるから、それも乗り越えるできる将来のことあります。そして次には言ったのは、願いのいっぱい書いてるんだけど、でもまとめて一つです。救ってください、もっと働けるために救ってください。そしてその永遠のことはそんなに書いてないのは別に問題ではない、それも他のところに書いてるからね。でも私たちは本当に主のために働きたいか、それについて考えてるか、そのために祈ってるのか、私たちの wish 願いのはそっちにあるのか、それとか早く今日のメッセージ終われば家に帰りたいという wish か、それとか早くこういう問題解決したいんですか。いや、最後に書いてるのは、もっと働ける主に用いられるように願ってるんだね。そのための長いのリストあります。どうなったでしょうか。この後はどうだったでしょうか。書いてありません、分からない。パウロは最後になったことはある程度分かるんだけど、人の働き以上は他にちょっと書いてるけれども、エレミアはどうなったか最後は書いてないです。いつ死んだか分かりません。パウロのこともそれほど書いてないですね。だから最後どうなるか、多くの人はそういうことは心配してるんだね。日本に多いじゃないかな、お墓どうするか、うちの子供後で、女子の子供うちは後でしてくださるか、商売あればとかね、うちの店はどういうふうになるのでしょうか、うちの会社後はどうなるでしょうか、そういうこといっぱい考えてるんだね。うちの母も私にも何回も言ったね、あなたかあなたのお兄さんどっちか、私の最後いろんなことをしなきゃならないんだよ、覚えてくださいよと。母はいろんなことを心配したんだね。最後こうなったらどうでしょうか、こうなったらどうでしょうか、こうなったらどうでしょうか。基本的に心配すること全部ならなかったですよと。問題なかったんだね。だけどそういう地上の最後、そういう死に方とか墓のこととか、そういうことで心いっぱいになってる人多いです。ここはそうではない。主のためにまた働けるようにということを基本的に考えてます。将来はそれです。周りの社会はお墓のことを考えなきゃいけない、自分の家はどうなるのか考えなきゃいけない、また、遺言書くのはいいですけれども、いろんなそれはいいですけれども、基本的には将来はもっと主に働けるようにということをしたいんです。退職したい人多いですね、それはよく話題になるね。でも退職してからどうするか、クリスチャンはもっと主のためにできるんだね。ノートの友達一人でね、60代で召されたんだけど、65ぐらいで退職しようと思ってて、その後で主のためにいろんなことできるかなとずっと考えたんだね。脳梗塞で倒れてしまってて、病気で 2,3 年くらい苦労して、本当にそういうこといろんなことできなかったんだけど、でも最後までは聖書を読んだり祈ったりしました。だから主に用いられたんだよ。病院で入院したでもね、最後まで主に祈るできるようにすると。 最後まで主に感謝できるようにすると、それここに書いてるんじゃないかなと思う。アメリカの友達ドリバー、夫の友達と似てるんだけど、ラルフさんだね。話すことあるかもしれません。ラルフさんはそんなに頭がいいということじゃない。最後に会ったのは彼は老人ホーム入ってて、もうがんになってて、でもすごく喜びあるラルフさんだったんだね。ラルフさんは有名な人じゃない、学問なかった。でも彼は主に用いられたんだよ。そして最後まで主に賛美して感謝して、ラルフの顔のニコニコの顔、今でも覚えてます。会うのは楽しみだね。最後、将来はこういうことですね。詩編は賛美するとかそういうことで終わるの多いですからね。だからここの119編の例外ないね。そういうふうに終わるんだけど、でも人生の目的はこれだということを全体的に教えてるんじゃないかな。ぜひ私たちはそういうふうになりますように、主にウィッシュとして出しましょう、はい、お祈りして終わります。天のお父様、あなたはエレミアに約束した通りで、彼は最後まであなたに用いられた。最後のこと私たちは分からないんだけど、あなたに守られて賛美できた、感謝できるようになってて、祈りの言葉は最後までずっと続いたと思います。ラオフさんはそうだった、ノットの友達の平井兄弟もそうだった。感謝です。主、どうか私たちも地上でもあなたに用いられますように導いてください。将来はそういうふうに聖書的に考えるできるように導いてください。いろんな用的なことを心配するんじゃなくて、主イエス様の御名によってのします。アメン。